ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、生見恵です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、毎月第1週目は俊太郎の用語チェックをお送りしています。では鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日は12月5日水曜日なんですが、は
い、始まりましたね。
そうなんですよ。
選挙
が公示となりました。
まあ、思いもよらない、ね、はい、12月選挙になりましたけどもね。
そうですね。で、今回は俊太郎の用語チェックですので、まあ、用語というか、
僕はね、用語チェックで今回選挙の公約とかいろいろ党首が喋ってることで、
はい、
気になることが一つだけあるんですよ。
一つ、はい、
一つだけね、
はい、
これはね、自民党の安倍総裁が言っているね、
はい、
国防軍の問題なんですよ。
はい、
あの自衛隊という名前を変えて国防軍にすると
言ってますね。
言ってますよね、
はい、
これやっぱりちょっと気になるんですよ。皆さんね、おそらく気になってる方おられると思うんですね、この話はね、
はい、
あの自衛隊というのは、まあ、英語で言うとセルフディフェンスフォース、つまりあくまでも自分の国を守るための一つのグループ隊なわけですよね、
はい、
だからこの中には何も戦争だけじゃなくて災害とかそういうことも入ってるわけですね。被災地に災害出動する自衛隊というのは、もうこれむしろ今は自衛隊はどっちかというと他国との戦争なんてないわけですからね、
はい、
災害から守るのが一番重要な任務になってるわけですね。でそれはそれで自衛隊で言葉としてはぴったりなわけですよ。ところが安倍さんはそれを国防軍にしようと、
はい、
国防軍になった途端にね、自然災害、例えば東日本大震災のね、福島原発なんかで自衛隊出動しましたよね。
しましたね、はい、
ああいうのは国防軍ちょっとなんとなくそぐわない気がするんですよね。
確かに
自衛隊だったらね、国を守るわけだからいいんだけど、この国防軍ってなるとこれね、防ぐでしょ、よその国からの戦争を防ぐための軍隊だからね、
はい、
明らかに戦争を前提とされてるわけですよ、これね。
本当にそうですよね。
だからね、これは憲法9条で戦争はもう放棄してるわけですよ、
はい、
憲法9条に真っ向からこれ違反するわけですね、うん、だからまあ安倍さんもこの憲法を改正してから国防軍にしなきゃいけないと言ってるんだわけだから、そういう意味では守備一貫してはいるんですけども、
はい、
これはね、やっぱり日本の戦後の67年の歴史をずっと見てきてね、日本は一度も戦争はしなかったわけですよね、
はい、
で今の繁栄があるわけですよ。もちろん景気悪いとかいろいろ言ってるけど、日本ほど豊かな国は世界中見渡してもないわけです。
そうですね、平和ですよね。
これはまずね、平和がもたらしたもんですよね、うん、戦争一回もやってない、
はい、
それはね、戦後の歴史で僕はあの私たちが誇るべきことだと思うんですよ。それをね、急に今国防軍に帰る理由がよくわからない。もちろん中国と韓国領土問題が揉めてます、
はい、
しかし領土問題が揉めてるからといってね、戦争が起きるとは言えないわけじゃないですか。むしろね、領土問題で戦争につながることは絶対防がなきゃいけないわけですよね、
はい、
そんなことはね、考えることさえ僕はもうおぞましいと思ってるんですよね。つまり領土紛争はあくまでも絶対に戦争で型をつけるんじゃなくて、粘り強い外交交渉で決着をつけるというのは、これはもうね、どこまで行っても日本の国の願いだし国民の願いなんですよね、
はい、
それをね、簡単に踏みにじって国防軍にしてね、戦争を前提とした話に持っていくのは、僕はね、やっぱちょっとこれは日本の国の戦後の精神に違反するし、それから国民の気持ちにも沿ってないと思うんですよね。それはもちろん一部の人はね、戦争でも何でもやったらいいやと思ってるかもしれないけども、それはごく一部の人であって、
はい、
日本の国民の大多数の人は戦争は望んでないと思うんですよ。そういう時にね、戦争を前提としてね、安倍さんの話によるとね、 自衛隊のままだとね、戦争になって自衛隊員が捕虜になった時にね、捕虜の交換ができない、捕虜の取り扱いがちゃんとできない、なぜならばそれはジュネーブ条約に決めてある捕虜の取り扱いというのがあるんですよ。それは軍隊でないとダメだと。だから軍隊にしないと捕虜になった時にちゃんとした扱いができない、それは確かにその通りかもしれない。しかしそんなことはね、考えることさえ僕はね恐ろしいことだと思うんですよ。それはもう戦争を前提としてるわけじゃないですか。日本は戦争はしないっていうふうに憲法で決めたし、戦後もそうやってみんな決めてきたから今の繁栄があるわけだから、今後も戦争はしないんですよ。だから戦争を前提として国防に変えるなんていうのは僕はそもそも話はおかしいと思うんですね。
なぜそもそもそこまで話が膨らんだというか。
いや、それは彼らの気持ちとしてはね、理屈の上では確かにね、戦争っていうのは可能性としてはあるわけですよ、その気になれば、ね、領土紛争がさらに発展していって戦争すると、いうことは理屈の上であるわけですよ。だからその時に軍がないと困ると、自衛隊じゃ戦争できないという、まあ、論理構成になってるんだけども、その前提としてね、戦争をやるということを前提として考えてることに僕はね、日本の憲法との間に矛盾があるし、憲法を支えてる日本国民の心にも大きく外れてると思うんですね。そういう意味で言うと、理屈の上で国防軍というのは確かにあり得るんだけど、それは実際の日本の国のありようとしては認められないと僕は思うんですね。それが一番この選挙の中で気になることですね。で、国防軍と同時に集団的自衛権ができるように解釈を変えると、今まではずっと自民党政権時代も集団的自衛権というのは権利としてはあるんだけど、日本の国としては集団的自衛権は取らないという取り決めでずっと来たわけですよね、なんでそういうことを日本の国はその自民党政権下でもそういうふうに言ってきたかというと、それは第一次大戦、第二次大戦という2回の世界大戦はみんなね、一つの国が戦争を始めて、それに同盟をしている国が戦争に加わって、そうやって戦争はあっという間に膨らんでいって、最初は小さな紛争だったのがあっという間に世界大戦に拡大してしまう。これは集団的自衛権というものがあったからそうなんですよ。だから集団的自衛権というのはまた第三次世界大戦につながる恐れがあるので、絶対取らないというのが日本の国の、これも国民の願いなんですよね、これをね、自衛隊から国防軍に変えると同時に集団的自衛権も行使できるように解釈を変える、この2つがですね、僕はやっぱり一番気になりますね。
そうですよね、
これはね、これをもしやっちゃうと後でとんでもない取り返しのつかないことになってしまうので、そういうふうにしただけでね、中国とか韓国はねもうピリピリしますよ。
いや、そうですよね、
もうただでさえいろいろピリピリしてるのにね。僕も、まあ、中国韓国がどう思うとそんなことは関係ないんだけど、日本の国民として僕はね、それはありえないというのははっきりここで言っとかないといけないなと思いますね。それはまあ最終的には選挙の中で皆さんがね、選択されることだから、僕がとやかく言うことではないかもしれないけれども、僕は選挙の中で気になる言葉という点で言うとこの言葉だな。選挙はもちろん公職選挙法によってね、報道のあり方としては中立、公正、公平な報道ということになってますけどね、まあ、我がポッドキャストではですね、あえてそんなことを言ってる場合じゃないと、やっぱり気になることは気になるとはっきり言わなきゃいけないと、あえて僕はそのことを言っておこうと思います。
そうです
ね、もちろん他にもいろんな政党の問題いろいろあるんですよ、それ全部言い出したらキリがないんだけど、
終わらないですね、
終わらないですね、だからとりあえず一番私が気になっていることはこれですということを言って、今日の放送に変えたいと思いますね。
ありがとうございます、本当に国防軍は私もかなり不安ですね。やっぱり危機感をものすごく感じますね。
感じますよね、
まるで戦争ができる国にしていこうじゃないかって言ってるような気がするので、まあでもその他にもいろんなあの問題はあるので、
あるんですけどね、
そこを見ながら、
原発の問題もあるだろうし、消費税の問題もあるだろうし、TPP の問題もあるだろうし、それぞれいろんな公約でいろいろ主張が違ってますよね、だからそれについてそれはいろいろコメントすることはできるんだけど、やっぱり何か一つこれが問題だ、これが気になるという点で言うと、これ今のやっぱりなんか心ね、日本の国のね、 基本というか根本がね、土台がね、ガラッと変わりそうな気がするんですよ、これは、ね、変えることによって、
はい、
消費税とかね、まあ、原発はもちろん大きく変わりますよ、
はい、
消費税が上がることによってもちろん変わりますよ、うん、しかし日本の国のね、屋台骨がね、ガラッと変わってしまうという感じじゃないんですね、他のは。
うん、そうですね、
うん、だって原子力発電やめたからといってね、別に日本の国の成り立ちが変わるわけじゃなくて、うん、電気は必要なんだよね、
はい、
そういう点では別に火力とか自然エネルギーに変わるだけの話で、
そうですね、
消費税だって今はもうすでに 5% 払ってるわけだから、はい、それが 8% になるのか 11% になるのか、まあパーセントが変わってくるだけの話でしょ、うん、もちろんそれは大きな変化ではあるけども、
はい、
なんか屋台骨が日本人のな姿勢がガラッと変わってしまう。
そうですね、
それはね、この自衛隊から国防軍にした途端に僕は変わると思うんですね、
うん、
ここはね、やっぱりちょっと見逃せないところだなと、
はい、
みんなもう少しこの辺は気をつけて考えてほしいなと思いますね、
はい、うん、なんだか背骨の部分という感じがしますね。
背骨ですね、
はい、
はい、
今回の俊太郎の用語チェックは、衆議院選挙の中で、
はい、
国防軍についてちょっと深く
気になること
掘り下げてみました、はいはい、鳥越さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
番組では鳥越さんへの質問を募集しています。専用申し込みフォームは鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にあります。 Google などの検索エンジンで鳥越俊太郎オフィシャルサイトと検索してください。また Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けていますので、いずれかの方法でお寄せください。たくさんのご質問をお待ちしています。この番組は A&S 鳥越事務所の提供、耳の付けどころで明日を変えるキクタスのプロデュースで配信いたしました。